2011年秋のセミナー CD6 歴史的研究に話金城茂弘。
最初にね、各時代の大総統ポケット版、各時代の大総統、あの分厚い大総統の上下、これに全部入ってるんですが、この大総統下巻の222ページからお読みいたします。調査審判と聖女の問題、調査審判と聖女の問題、今私たちが学んでいることですね。これはすべてのものが、これも老いも若きも含めて、すべてのものがこれらの問題を徹底的に研究し、彼らのうちにある望みについて説明を求める人に答えることができるように、そうすることは何よりも重要なことですと書いてある。222ページ、下大総統下巻の222ページ、自分自身徹底的に研究し説明を求める人には、これを説明、この望みについて説明することができるようにすることは何よりも重要なことであると書いてありますね。で、今聖女の研究を私たちは昨日からずっと学んでおりますが、聖女の研究の目的は、昔のイスラエルに与えられた、あの荒野でモーセを、何ですか、聖女を作らせなさいと言われたのも、天における本当の聖女、幕屋における奉仕も、これは実は目的は生ける神の宮、人間の心の住まいを回復するためであるということですね。元の状態に、元の状態に回復する。聖女は清められて正しい状態に回復される、ね、そして全宇宙を安定にな状態に回復することですね。で、これは聖女の研究を3つの面から研究することができると言われておりますが、時間がないからもう早くいきますね。歴史的な面から研究すること、キリスト論、キリスト論、キリストについて、その働きについて学ぶこと、そしてクリスチャンの経験から学ぶ、これ3つの研究からなされていますが、その我々の教会セブンステアドベンチストと言いますね。セブンスデーアドベンチストの運動が起こる前に、サイリン運動がウィリアム・ミラーによって開始された、ね、どのようにサイリン運動が起こり、セブンスデーアドベンチストが生まれたかというと、ダニエル書8章の14節もう暗唱してますね。2300の夕と朝の間である、そしてあるいはそれから、その後聖女は清められて、その正しい状態に復する、この聖書の中で一番長いこの予言の期間、これを解き明かしたのは農夫のウィリアム・ミラーでした。聖書からですね。そして昨日はそのウィリアム・ミラーがこの2300の予言をに確信を得たのは、ユダヤ人とメシアに関する70週の予言、これは2300の予言から切り取られたユダヤ人の恩恵期間に関する予言であるということが確実に分かって、一つ一つ成就していった、ね、エルサレムを建て直せという命令が出てから、エルサレムが回復される、イエス・キリストがメシアとして現れる、十字架にかかる、そしてユダヤ人がの恩恵が切れる、これも一つ一つ着実に成就したので、ウィリアム・ミラーは確信を持った。2300年、そして計算したら1844年にイエス様はこの地上聖女を清めるためにおいでになるという、もうものすごい確信が与えられて、再臨 大再臨運動が始まったんですね。この望みについて説明を求めてくる人に聖書から説明できますか？もうこれやる日もありませんからね。どうしてもはっきり知りたいという人は来てください。あるいは一緒に皆さん研究してもいいですね。そう、70週の予言、これからですね、ダニエル8章の14節、ここから再臨運動が始まり、セブンスデーアドベンチストが予言の通りに生まれた。セブンスデーアドベンチストの教会というのは、普通一般のキリスト教会たくさんあるけれども、聖書の解釈はあなたと私が違うと言って分かれていったんです。何派何派何教会って分かれていた。セブンスデーアドベンチストの教会は予言によって生まれていた。誕生も廃教することも予言されていた。しかしこの教会、どんなに廃教しようと、この地上における最愛のキリストの花嫁であるから、この教会を通して最後の御働きが完成されるというのは神様の摂理です。ですからどんなに教会が廃教しようと望みを失わないでください、ね、これが第一、第二、第三天使の使命がどのように生まれたかということを昨日説明しました。大失望の後にこの我々の教会が生まれたんです。だから失望するということはね、悪いことではない、ね、そこから暗闇から真珠が輝くんですね。そうで、なぜ失望したかというと、弟子たちと同じようにただただイエス様が栄光のうちに来られることだけを待ち望んでいました。1800年代の再臨信徒も栄光の王が間もなく来られると再臨を待ち望んでいて、1844年10月22日に来られなかったので大失望した。大失望の後彼らは予言の研究をして、そしてイエス様が天の聖女から死聖女に移られるんだということを発見して、そして彼らは確信を持って立ち上がって全世界に宣教に行ったんですね。しかし今日再びまた死聖女におけるイエス様の働きを見失いつつある。ね、これがダニエル書8章と9章の大予言でしたね。これ学びました。これはこの説明はこのブルーブックに詳しく書いていますから、どうぞご覧になってください、ね、大失望から研究したんですね。もう一回戻りますが、天の死聖女にイエス様が1844年から調査審判を始められた。そして最後の贖い、調査審判のことはよく分かっている。最後の贖いという言葉はもう使わなくなった、聞かれなくなった。罪の除去、それで十戒の重要性が分かり、特に第四条が明確に示されて、我々の教会第7日目再臨を待つ神の民と言って名前が付けられたんですね。そう、幻でもハイラム・エドソンは見ました。死聖所にいます大祭司イエス様で、その後セブンス・デ・アドベンチとはどうなるかということをもうさっさっさっさっとね、急いでいきます。時間がないから。1844年に生まれたセブンス・デ・アドベンチストは、実は名前は1863年に付けられたんです。生まれたら、生まれるか前から名前付ける人もいるね。生まれて後から名前付ける人もいる。セブンス・デ・アドベンチストは、名前は1863年に付けられた。しかし1852年にラオデキア状態に陥ったんです。そして、1888年、これ大事なメッセージ、年代です。そして1950年代、ここに大事な、これもセブンステの年代です。 ラウデキア状態を覚醒させようとして、神様はご自身が我々の教会に介入なさった、ね、この歴史を簡単に走って、ハバコク書にね、走っても読めるようにしなさいと言うから、これ我々、ね、明確に分かるようにチャートを作りました。このチャートを作るのに間違わないかも、ずいぶん時間かかりました。ね、でこの黒い線の上は神の民の経験を表している。今日曜休業礼の直前に我々は住んでいるんです、ね、で日曜休業礼という大事件が起こると、さあサタンがかつてないほど働くと同時に、神様もこの時から働く。そして短期間のうちに黙示録18章の大いなる叫びが全世界に述べ伝えられて、恩恵期間が終了して7つの災害が降り注がれて、すぐイエス様がおいでになる、ね、そしてジェームス・ホワイト、我々の教会の先駆者ですね、そしてその奥様がエレン・G・ホワイトとして預言者として召された。神の戒めを守り、イエスの信仰を守る聖徒、この特殊な民にサタンが一番憎しみを表している。なぜかというと、サタンが最も憎む大真理を持っているからです。ハスケル長老も間もなく天に忠保者なくして生きる、ね、この地上に住んだどのグループとも異なっている14万4000人が出現するということを説いた罪なきグループ。ところがね、セブンステアドベンチとは実会がどんなに大事であるかということを知って、それで実会立法を守ろうということにあんまり強調しすぎて、やがて教会はギルボアの丘に露が下る、もう一滴も下らないほどカラカラに乾いて立法主義に陥った、ね、立法主義。そこで神様は1888年、立法主義から神の民を覚醒し、そして立ち上がらせるために、立法もそうだけども、実会もそうだけども、この見失われていた死聖所における、イエス様の忠保の働きに目を向けるように、メッセージが、特別なメッセージが与えられた。信仰による義人と言います。1844年に E.J. ワゴナーという人と A.T. ジョーンズという、1888年、僕何て言ったっけ、1888年、忘れてはならない。これは私が神学校にいる時にはね、こんなこと一度も聞いたことがなかった。この1888年に何が起こったかということはね、隠蔽されていたんです。人間の唇から聞いたことのない最も尊いメッセージ、ね、後の雨が注がれ大いなる叫びで御業を短期間に終わらせるところの神様の特別なメッセージであったんです。しかしこの、セブンステアドベンチに与えられたメッセージ、まずはね、エレン・G・ホワイトが預言者であることから疑いを持って、不信を持って、エレン・G・ホワイト預言者であるということを拒んで廃墟する人たちがどんどんどんどん出てきます。そして天の死聖所における最後の贖い、この二つ、預言の霊の拒否、そして最後の贖い、これは聖書的でないと言ってね、教会の保守指導者が我々の教会から次から次消えていくんです。預言された通りでありました。バーレンジャーね、雄弁な人たちだった。このキャンライトという人も、この人が講演するとたくさんの人が集まった。バーレンジャーもそうであった。だけども彼らは 教会から出て他の教会に行って彼らが講演会しても集まらなかった。不思議ですね、はい、でヨーロッパにね、ヨーロッパのこのコンラーディという総理、この人は昔は世界総会の総理がアメリカにあって、そしてアメリカの総理、それからヨーロッパの総理、オーストラリアの総理、3つに分かれてて、ヨーロッパの総理はコンラーディという人でした。ちょっと太りすぎだねこの人ね、コンラーディという人、この人がヨーロッパをもうセブンステイアドベンチストをダメにしていく人です、コンラーディ、ね、証しの文をこのドイツ語に訳する原稿は訳させないまま保留して、ヨーロッパはこの人のおかげで証しの文のあまり手に入らなかった。でこのコンラーディという人はね、当時のカイザル・ウィルヘルムという皇帝にね、セブンス・デイ・アドベンチストの青年たちは戦争に、銃を持っても戦争に参加しますという手紙を書いたんです、総理が、ね、そしてアメリカでは命を懸けてでも戦争に参加するが銃は絶対持たないとダニエルのように固く立った誰でしたかね、沖縄で活躍した人、デスモンド・ドス伍長、これの DVD ができています。砂川君が DVD 翻訳してあるんだが許可が与えられない。あれは素晴らしいね、青年たちにぜひ見せたい。あれはセブンステの青年たち、今日の現代のダニエルです。でトルマン大統領か大統領から表彰されますよこの人、ね、でコンラーディのおかげで、コンラーディヨーロッパの総理のおかげでね、青年たちは銃を持って兵隊に戦争に参加してもいい、そして子どもたちは公立学校に行っていい、で午後から安息日守ればいい、こんなこと言ったので忠実なセブンステイアドベンチストはプロテストしたんです。そこでヨーロッパで分裂が起きた。分裂が起きてセブンステイアドベンチスト改革派というのができた。今でもあるね、今でもある。1925年に組織された。1919年、これはあんまり申しませんが、1919年、特別な聖書会議がアメリカで行われた。ここで証しの文を再認識しようとしたときに、ほとんどの指導者は証しの文をの権威を信じなかった。二人忠実な人がいたんです。でこの時の総理は有名なエイジー・ダニエル先生でした。これはね1919年ですね。で見えないけど1919年の聖書会議で記録されたものが隠蔽されていてね、1970年にどこからか書庫から古い棚から見つかったんです。それが公表されて日本語にも翻訳されています。どんな会議がなされたかということが書かれています。そして1930年頃になると、30年から4、5年ね、学校教育機関どうするか、昔のイスラエルの民のようにね、我々も王が欲しい、他の国のように王が欲しいと言って、学校は我々の学校、政府から認可されるべきだという教育機関の指導者たちの圧力が強くて、世界総会の役員長老たちは反対やしたけれども、とうとう譲ったんです。教育者たちに。そして1935年、このブランソン先生というんですけども、ブランソン先生、世界総会の総理、マック・エルハンニー、このこういう世界総会の役人たちはね、非常に嘆いて、そして 憂慮したんです。だけれどもとうとう一つの学校を認可することが決まった。そしたら次々私たちの学校も認可、我々の学校も認可、認可認可認可になっていったんです。そして政府からお金をもらうようになった。廃墟の一つであったんです。そしてやがて1932年までは聖書と証の文が我々の教会の指針だ、聖書と証の文だけだ、霊感の書。けれども教会指針が欲しい欲しいということになって、教会指針が作られたのが1932年。預言者エレン・ジー・ホワイトはいつ亡くなった？1915年。1932年、教会指針が作られた。教会指針はだんだんだんだんその権威が高められていく。で、私が教える神学にはね問題ないと言われてる。随分違いがあるけれどもね、それはまあセブンステイ教会の範囲の中にあるけれども、金城が除名されたのは教会指針に従わなかったからであるって言うんです。私はね教会指針に従った。なぜかというと教会指針に神の御言葉と個人の良心に従わない限り教会指針に従うべきであると書いてあるから、その点で従ったんだけども、じゃあ除名された。しかし僕はセブンスデーアドベンチストですよ。セブンスデーアドベンチスト改革派でもない、セブンスデーアドベンチストであります。でやがて1950年代にね、他教派からね、セブンスデーアドベンチストは昨日話したようにモルモン教やエホバの証人のような異端だと言われてきたんです。そこで比較宗教の権威者である福音主義のドナルド・バーンハウス、バーンハウスという方と、それからマーチン博士、この二人からチャレンジされたんですね。そこで我々の教会の指導者は何人か集まって、これは大変だ、モルモンとエホバの証人のようにされてしまったら全世界にそれが伝わるから大変だということで、交渉に交渉をかけて何百時間かけてとうとう譲歩した、ね、この主導したのは R.A. アンドソン先生でした。立派な人ですよ。人間どんな指導者もね、立派なところと、落ち度があるということを覚えてください。で、この委員会に あったかな、これは はい、これに名前だけ書いて、フルーム博士、有名なフルーム博士、そしてニコル先生、レビエンド・ヘロンの編集長、そしてリード先生、アンダーソン先生、この人たち、そしてアンルー先生も加わったかな、集まって何時間も何時間も何百時間交渉して妥協してしまった、しかしデビュー・エンド・ヘロドの編集長であったニコル先生はね、これは彼らの意見に自分は賛成できないと言って、ニコル先生は委員会から外れてしまった。その相談会からね。このニコル先生、三育学院に来たことがあるよ。デビュー・エンド・ヘロドの編集長、僕も三育学院に来た。座って講義をする、ものすごい鋭い明瞭な言葉でね、マイクなんかいらないと言って、勉強しなさいと言って、すごい挑戦をしていました。立派な人でしたね、フルーム博士。このフルーム博士というのはね、ものすごい歴史家でありセブンステイのトップのもう学者の一人ですが、この人がB.G. ウィルキンソン先生といって立派な敬心深い学者がいたんです。学者であり総理もしていた人です。学長もしておられた、コロンビア大学の学長もしておられた方ですが、そのビジウリコン先生はイエズス会のことをよく調べていました。そしてね、 真理は勝利するという本を書き残している。書き残しているんだが、その真理は勝利する、キリスト教が伝わって全世界に伝わっていくときに、イエズス会がその後を追って全部崩していくという、その歴史を書いた真理は勝利するという本があるんだが、その本の原版というのか、それをパシフィックプレス出版所から破棄しなさいと命じた人はこの人なんです。この時に教理に対する質問、クエスチョンズ・オン・ドクトリン、これはあのマーチン博士とそれからバーンハウス博士を納得させるものを、セブンス・デーはこんな分厚い本を書いて出版した。あ、これであったならばあなた方もキリスト教会の仲間だと認められるようになったんです。昨日学びました、セブンス・デー・アドベンチストは一人離れて特殊な民であるというところに安全性があると預言者は言ってらっしゃるね。世界総会の総理もそれを奨励しました。その時に猛反対したのはもう引退なさったトップの神学者の M.L. アンデレア先生でした。とても敬心深い神学者で謙遜な人であったんです。だから1950年代まではね、我々の教会はまともに進んでいたんです。このことから我々の教会は分かれ道にそれていく。エレミア書の6章にあるように、この人は世界総会の指導者たちに訴えても聞かないから、とうとう信徒にね、 Letters to the Churches、 諸教会に家の手紙っていうのを出して書いたんです。僕も持ってます。何を憂えて教会の信者に訴えているかというと、我々はこの教理に対する質問という本が出てから他教派と妥協してしまった、特殊性を失った、セブンス・デー・アドベンチストの独自性はここに死聖所における最後の贖いにあるのに、その言葉を一切書物から抜かした。それ以来死聖所における最後の贖い、特別な清め、それを解かなくなってイエス様を多くの人は見失ってしまったとエレン・ジー・ホワイト言ってらっしゃる。で、1950年にサンフランシスコで世界総会が開かれた時に、アフリカに送られていたこのウィーランド先生とショート先生という宣教師が出席してた。そしてそこで世界総会 その牧師会長が盛んに、我々はね、立法じゃなくてキリスト中心の説教をすべきだと言って訴えていた。1888年のメッセージのリバイバルと言って、ところがこの二人はね、最も詳細に1888年のメッセージを研究していた人たちです。そして世界総会に、あの今1888年のメッセージと言って盛んに興奮しているのは、あれは1888年のメッセージではありません。他教派から借りたものですと言って、あの1888年を再吟味してくださいという論文を書いたんだが、これも長い間隠蔽されていた。これはブリンズミーという若いブリンズミード兄弟がオーストラリアの農夫でしたが、アボンデール大学で勉強しているときにね、この人たちの両親はセブンス・デー・アドベンチスト改革派でドイツから来たんです。その子供であったんですが、 セブンステアドベンチストの歴史を研究していると、セブンステアドベンチストのメッセージを研究していると、我々はセブンステアドベンチストの真髄から離れてしまったと言ってね、そして聖女に人々の目を向けて聖女の覚醒メッセージを解き出したんです。たちまちオーストラリア、アメリカに行き渡って信徒の間にリバイバルが起こった。指導者は黙っていなかった。いろんな指導者にそのブリンズミード兄弟のメッセージは異端であるということを論文を書かせて、あの学者にこの学者に書かせたら、学者同士の対立、意見の対立が生じたんです。約10年間働いたけれども、あまり圧力が強かったか、1888年のあの素晴らしいメッセージのメッセンジャーね、ジョーンズ、ワゴナー、あの二人もね、とうとうあんまり反対が強くて廃墟していった。ブリンズミード兄弟も約10年して廃墟していくんです。セブンステアドベンチストよさよなら、キリスト教よさよなら、そして宗教よさよなら、そして人道主義に陥っているんです。今はオーストラリアで豚肉も出すレストランを開いているって。まあ、こんな歴史はセブンステアドベンチストにもあるんですね。で、ブリンズミーと非常に仲の良かったデスモンド・フォード、この人はね、アボンデル大学、オーストラリアの神学部長であったんです。証しの踏みに徹底的に従っている人であったんです。その生活様式はみんなが認めている立派な、もう生活様式を持つ尊敬されるフォード博士であったんですが、アメリカのピュー市に移ってパシフィックユニオンカレッジの神学部長になった。そしてある日ある時、だんだんだんだんおかしなことを言い出してきて、そして世界総会にある人が訴えたら、通達したら、世界総会の人たちが来て、セブンステアドベンチストの真髄から離れると言われて、この最も影響力のあるダクターフォードを呼んで、コロラドのグレイシャービューというところで集まって、世界中から250人くらいの指導者が集まって、ダクターフォードを対、一人対学者たちが意見を交わした。そこで結論は、どうしてもフォード博士の意見はセブンステアドベンチストの教えではないということが分かって、彼は免職されるんです、ね。何を教えたかというとね、1844年はイエス様が天の至聖所に入られたのではなくて、十字架にかかって復活してすぐ至聖所に入られたんだというんです。だから1844年に天の至聖所に入られたというセブンステの教えは聖書的でないと言い出した。聖書、聖書のみだから、聖書で証明されねえ、証の文が言ってるからといって、これはプロテスタントじゃないと言って解き出して、多くの若い人たちが影響を受けたんです。だから今牧師たちも死聖女における最後の贖いあまり言わないんです。セブンステの教会に行って聞いてますか、皆さん。再臨のことは聞きますけども、死聖女における特別な贖い、最後の贖い、清めのことは言わない、言わない。聖女からの光に接しないから、聖女からの水が魚を生かすのに、みんな上流の方でドロドロにして、上流を泥にして、純粋な水を飲まされていない。非常に影響力のある人だった。この最後の贖いを拒否し、これセブンステアドベン再臨信仰の土台、基礎、大黒柱でしょ。 これを崩した。そしてもう一つ、エレン・G・ホワイトが預言者であるということを拒んだ。この二つ、いつもこの二つです。教会の星が落ちていく人たちは、日本でもそうですよ。まあこれも話します。私たちの教会は健康改革において、維持伝道においても、だんだんだんだん世俗化していきます。教育改革においても、だんだんだんだん世俗化していきます。神学においても、だんだんだんだんね、今我々の教会は先駆者たちが堅固な土台の上に建てられたあの教会ではなくなった。だけれども、昔イスラエルの民がどんなに廃墟しても、神の最愛のこの地上における教会であるんです。神の戒めを守り、イエスの証を持つ教会だから。廃墟する、ね、日曜休業礼に近づけば近づくほど、あれですね、教会を廃墟していく。で、今度はね、教会は日曜休業礼を境にして、ここに、ね、引用文が書いてます。教会は日曜休業礼までね、色濃く廃墟していくそうですよ。うん。そう。そして、教会の危機と沈下が最高の時、日曜休業礼。これで最後に徹底的に振るわれます。徹底的に。で、少数の者が天の至聖所を仰いで、そして後の雨を待ちます、ね。で、その日曜休業礼が立つと、その時に徹底的な振るいがなされる。第三天使の使命を信じると告白する者の大部分が振るわれる。あの日本語の、あのなんてこの各時代の大総統には多くのものが振るわれて、どんな人が、第三天使の使命を信じると告白しながら真理によって清められていない大部分のものがというのが本文です。厳粛なことです。ということは、我々の教会からは少数ですね。だけども、これは条件付き予言よ、こういうのは、ね。もし聞いて、悔い改めて、真理に従うならば、みんな救われる。あの、ニネベの人たちが40日のうちに、このニネベの都は滅びると言ったのに、滅びなかった。なぜでした？王様はじめみんな、国民が悔い改めたから。そう。条件付き予言。大部分がこのままラオデキア状態を保っていると滅びるというんですね。そう。で、じゃあね、もう時間9時、ずいぶん遅くから始まったから、もう少しやりましょうかね。もう少しやって、はい、じゃあね、今度はね、急いで、この黒い部分がありますね、横の線がね、黒い、この下の方はバビロンの教会、一般諸教会。1844年にバビロンは道徳的に倒れたというんだが、これは完全に倒れたのではない、ますます堕落していくが、完全にバビロンは倒れたという、そのメッセージが伝えられるときはいつですか？日曜休業礼が立つときに完全に倒れるんですが、このバビロンの教会、一般諸教会においてどんなことが起こるかをさっと学んでいきます。一般プロテスタント教会は だんだんだんだん堕落していきます。まずね、プロテスタント教会って宗教改革の時に生まれましたね。ところが多くのものをカトリック教会からそのまま受け継いで持ってきた。二大誤謬は何でしょうか。プロテスタントがカトリックからそのまま引き継いだ二大誤謬何ですか。霊魂不滅、死んだらすぐクリスチャン天国行く、悪人はすぐ地獄に行く。霊魂不滅。もう一つは日曜礼拝、日曜礼、二大誤謬。そしてだんだんだんだん今度はローマに近づいている。あの宗教改革の時代に命を懸けて戦ったマルチン・ルーテルが始めたルーテル教会は真っ先にローマカトリックと手をつないだ。信仰による義人で同じだと言った、ね、そしてセブンスターアドベンチストはルーテル教会と盛んに何年も今交渉している。おかしな現象ですよ。そしてここは迫り来る戦い、日曜休業礼の後はいよいよ関ヶ原の決戦だ。ここでここでね。でこの日曜休業礼の前にバビロン の諸教会においてどんなことが起こるかということはこのブルーブックの預言者の言葉がここに書いてあるから自分で調べてくださいね。で教会の中に、我々の教会の中にどんなことが起こるか、そしてということですね。でこれはで今ねアメリカ合衆国で特にプロテスタントの国アメリカ合衆国で三重の結合がなされていく。三重の結合というとプロテスタント教会、神霊術、ローマカトリック教会、三つのものが結合していく。そして今もうそれが完成しようとするところに来てるんですが、そのことを簡単に絵で写真でお見せします。これはレーガン大統領です。俳優から大統領になった人ね、うん、1982年ローマ、バチカンとアメリカはその聖なる同盟を結んだんですね。でここにホーリーアライアンスというのは聖なる同盟です、ね、1984年ついに長い間一世紀も密かに密かに求婚して してきたんだがついに婚約したとニューズウィークという雑誌に出ているんですね。そうアメリカの歴代大統領はだんだんだんだんローマに近づいていきます。そしてブッシュ大統領のお父さんブッシュシニアですがね、世界統一の陰に潜むものは何か、唯一アメリカ合衆国がそれを成し遂げるにふさわしい国だと言ったんです。そして湾岸戦争の時にね、新世界秩序のそよ風が吹いてきたと言った。そしてその息子10年後に大統領になった、ね、ブッシュ大統領何と言ったか、みんなこれカトリックの聖職者たちですよ。誠に真に偉人の一人ヨハネ・パウロ2世に栄誉を与える最上の方法は彼の教えを真面目に受け止め法王の言葉を聞き法王の言葉と教えをこのアメリカにおいて実行に移すことだと言ったんです。見てください、ブッシュシニア、クリントン大統領、それでブッシュ大統領ジュニア夫妻ですかね。ここにね、なんて言ったかな、女の人なんて言ったかな、女の国務長官してた人え？だなんて言うかな、うん、 あの人の顔もです。ローマ、ヨハネ・ポール2世が死んだとき、史上最大の葬式があって、歴代の大統領は出席したんですね。あまりにも不思議なことが起こっている。ね。ブッシュ大統領。特別にブッシュ大統領は仲がいいんです。ね。奥さんも娘までもローマ法に越権した。面白い。これ覚えていくといい。法王に越権するときには、必ず法王は白い衣をつく。会う人は黒い服を着るんです。そういうふうになってるんですね。はい。ベネディクト16世、時々私は聖なる父、聖なる父法王のことです。ホーリーファーダーの御前にいる時のことをどう表現したらいいか、詩的な才を持ち合わせていない。それは心揺さぶられる経験であると、タイムマガジンに発表された。ね、そして世界で有名な週刊誌です、タイムマガジン、時の人、スーパースターヨハネ・ポーロ2世、ね、でやがてオバマ大統領に変わる、ね、オバマ大統領の側近は春メア先生が言っておられたね、ほとんどイエズス会であるかイエズス会のセミナーで大学院で教育を受けた人で占められているそうです。え？ローマカトリックの迫害を逃れて、あの新大陸にプロテスタントは逃げてきたのに、今、最もローマ法教と接近している。この人はね、キッシンジャーです。有名なキッシンジャー。フリーメイソンの、有名なフリーメイソンの人です。秘密結社。オバマ大統領、大統領にしようとしたのは、この人の計画なんですね。そう。で、その世界の政治、経済、宗教界、全部一番上に立って操っているのは、誰かというと、普通の人はフリーメイソンという。フリーメイソンの上にイルミナーチという秘密結社がいる。イルミナーチのトップはイエズス会であるんです。イエズス会。予言に書いてますね。海から登ってきたこの獣はローマ法教を表している、ね。そして地から登ってきた、これ何だったっけ？二つの角を持った。子羊の角を持った。これアメリカ合衆国と、ローマ法教は、昔の敵は何だった？なんかことわざがあるんじゃない？昨日の敵は今日の友、親友になってる。アメリカ合衆国と米国は予言の通りであるんです。でアメリカ、ブッシュ大統領もローマ法の教えを実行するとブッシュ大統領が言ったように、オバマ大統領も言ってるんですね、はい、命からがらヨーロッパのローマ法教の迫害を逃れてきたんでしょ。今アメリカはこんなになって、やがて米国がその地位、その権力を持って、アメリカばかりでなくて全世界の人々にローマ法王教を拝ませる、ローマ法教の権威の印である何ですか、日曜礼拝を強要するという予言があるんです、ね、この刻印というのはそうですね。しかし関ヶ原の決戦、最後の決戦で日曜休業礼が立ってから、神の戒めを守りイエスの証を持つ神の民と、この地上の悪の勢力全部結集して、このキリストの花嫁なる誠の教会に戦いを挑んでくるんだが、幸いなことに予言によるとどこが勝つことになってますか？え？ 最後の残りの教会が勝つことになっているんです。これは相撲界でよく言う、なんていうんですかね、今度はあんたに負ける、今度はあんたが勝っててくれとか、なんていうんですか、八百長、これ八百長じゃないよ、セブンスデーアドベンチストは必ず勝利するという聖書の予言ですね。はい、この時間はこれで終わって、それからまた続き、次の時間に移りましょう。